おはようございます。今日のモーニングデボーションの箇所は第一コリント14章。メッセンジャーはジョシュア先生です。このコリント、第一コリントのこの章は少しこの解説するのが難しいところがあります。特にこの威厳についてのこの疑問、まあそんなに悪く、そんなにとても難しい、この理解しがたいわけではないので大丈夫です。で、この14章のこのタイトルは、この霊的な賜物も愛すということです。で、私たちはこの霊的な賜物について、この求めることが大切です。特に予言。で、この霊的なこの賜物、神様の霊をこの追い求める。なので、この霊的な賜物も、この、訓練される必要もあります。この回収の中で、なんかこの、教会の中で霊的な賜物を訓練するには、そこには愛が必要です。この霊的な賜物と愛は、この、一緒に、働くべきです。なぜなら、この霊的な賜物というのは、あなたのためではなくて、この教会全体のためのものだからです。なので、この霊的な賜物も愛によってやる必要があります。で、14章は、この二段落に分けられることがあります。1節から25節、そして26節から第二段落目です。これは少し長い章ですね。この、他と比べて、少し長い章となっています。で、回収が、この霊的な賜物、例えば予言とかを、この内容を理解する必要があります。で、この霊的な賜物は、この回収が理解できるものでないといけません。一節から五節は、この回収の中での予言、この威厳よりは予言を話すことを、この一節から五節の中で、パウロは話しています。特にこの予言。二節。威厳を話す者は人に話すのではなく、神に話すのです。というのは誰も聞いてないのに自分の霊で奥義を話すからです。この威厳というのは人ではなくて神様に話すものです。しかし予言は人に向かって話します。三節。この徳を高め、すべをなし、慰めを与える。この予言をする、この教会の徳を高めると言っています。教会のためです。なので、教会の中で、威厳、予言。この予言を特に求めなさいと。なぜ、威厳は神様に話しますけども、予言は、この、直接で人に向かって話すからです。この教会のための、アドバイス。など。で、威厳は、この自分、個人的な、この祈りの時間、個人的な神様との、この交わりの時に、この威厳を用います。人とのコミュニケーションでは取りません。では使いません。なぜなら、この教会の中では、この人と話すからです。人と話す。なので、この教会の中で、この特に会社の中で話すときは、威厳よりも、この予言を求めること、予言を用いることを勧めます。5節。私はあなた方がみんな威厳を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が予言することを望みます。もし威厳を話すその者がその解き明かしをして教会の徳を高めるのでないなら、威厳を語る者よりも予言する者の方が勝っています。6節から12節。で、ここではパウロがこの比喩を使って話しています。例え話ですね。この会社のに、この理解してもらうために、この、例えの話をします。この威厳を話すよりも、この予言で話すことの方が回収のためになるということを、6節からこう話しています。このコリントの教会がもっと理解するために、パウロはこの例え話を使って話します。ですから、兄弟たち、私があなた方のところへ行って、威厳を話すとしても、目視や知識や予言を教えなどによって話さないなら、あなた方に何の益となるでしょう。パウロはこう言っても、もし私がただ威厳をあなたに話すとしたら、あなたは理解しますかと。あなたに何の得もないでしょう。しかし、ここで目視や知識、予言で話すとしたら、どうでしょうか。次13節。 なのでここでこの教会としてこの威厳に対してどう使えばいいのでしょうか、用いていけばいいのでしょうか。13節、こういうわけですから、威厳を語る者はそれを解き明かすことができるように祈りなさい。14節、もし私が威厳で祈るなら私の霊は祈るが私の知性は身を結ばないのです。この回収でこの祈るときはこの霊の祈り、霊で祈ります。この知性、知性では祈りません。知性は身を結ばないと書いてます。なので私はどうすればいいでしょうか。ではどうすればいいんでしょう。15節、私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。霊において賛美し、また知性においても賛美しましょう。そして16、そうでないとあなた方の霊においても祝福しても威厳を知らない人々の座席についている人はあなたの言っていることがわからないのですから、あなたの感謝についてどうしてアーメンと言えるでしょう。この回収はこの理解する必要があります。このもしこの 霊においてだけやっていくなら回収は理解するでしょうか。もしこの霊でこの感謝するときは神様に対して直接感謝します。しかし人々はそれに対してこの応答することはできません。この回収ですね、周りの。なのでこの回収も一緒にこのついていく必要があります。だから彼らの祈りに対して、なぜこの威厳というのはこの人とはコミュニケーションできないからです。なのでこの予言というのは威厳よりもこの人々の徳を高めます。なぜなら予言は私たちは応答できるし、これに対してこの祈ること、この理解することができるからです。なのでパウルはこのようにして教会に言っています。なのでこれらの霊的な賜物を愛によって訓練しなさいと、人々への愛。なのでこの愛を持って、もちろんこの霊的な賜物はもうすぐ私たちを興奮させるもので、しかしそこに愛がないといけません。愛と柔和、そうすることによってさらに神様に用いられるものとなります。ですから私たちは人々を立て上げていくからです。でもそれには忍耐が必要です。もちろん個人的な祈りに対しては私たちは威厳を祈らないといけません。しかしそれと同時にこの愛によってこの霊的賜物を用いるということを私たちは訓練しなければなりません。この知性において、そしてまた予言、私たちはそれによって解釈がもっと理解することができるからです。ただ教会に来て威厳だけで祈ってまたそれ礼拝が終わってまた帰る、それではいけません。なぜならこれはまるで足が地についてないような状態だからです。なのでこの会場の中で、教会の中で予言を語ることは重要なことです。なぜならこの教会の徳を高めるからです。しかしここでパウルは別に威厳が悪い、禁止しているわけではありません。なぜならこの威厳というのは個人的なこの神様との関係を高めるからです。しかしこの人々に話すときは違います。これ愛が必要です。ただこの人々ともこの人々にこのミニスをするときは、私たちはただ私たちがやりたいことだけをやるのは良くないことですね。なので愛が必要です。なのでもし、19節、教会では威厳で1万語話すより他の人を教えるために私の知性を用いて5つの言葉を話したいのです。でここでパウロは、私はあなたたちよりももっと多くの威厳を話すことができると。もちろんこれは素晴らしいことです。しかし教会の中、また会社の中では、この5つの知性によっての言葉、この予言、この啓示の言葉を5つ話した方がこの威厳で1万個話すよりもいいと。パウロ自身、彼自身ものすごく威厳を話せる人でした。なので5つの啓示の言葉を話す方が1万個話せるよりも勝っていると、会社の中で。で20節か25節、でここでは信者と信者ではない人のことが書かれています。 で、ここで旧約聖書のことも書かれ出てきます。21節、律法にこう書いてあります。私は異なった舌により異国の人の口ぶりによってこのために語るが、彼らをなお私の言うことを聞き入れないと主は言われる。22節、それで異言は信者のための印ではなく信者のための印です。けれども異言は信者ではなく信者のための印です。ここでこのパウロは、彼らは神様の言うことを聞き入れなかったので彼らは罰せられたと。で、なぜなら神様は他のこの異国人の口ぶりによって私は語った。しかし、彼らはなお私の言うことを聞き入れない。で、他のこの、異国人のこの言葉をたくさん話したとしても彼らは理解することはできなかった。しかし、この霊的な賜物は、これ、印です。神様は、この、神様生きておられる方だと。しかし、ここで主は、この民は理解することができない。なぜなら聞き入れなかった。しかし、主は、この予言を通して語ります。じゃあ、22節、それで、異言は信者のための印ではなく、信者のための印です。なので、この霊的な賜物は印なのです。この異言を話すということは、神様がここにおられる。神様は今でも生きておられるという、この証なのです。で、神様は生きておられるということを異国人の唇を通して話します。神様がここにいらっしゃると。神様はこの語り続けていますけども、私たちが聞き入れない、そして理解できていない。この異国人を神様は用いるけれども、彼らはそれでも理解することができない。というのは、この私たち異邦人の教会を通してイスラエルのためにこの神様の言葉を話す。しかし彼らは理解することができない。しかし、彼らがこの霊的なこの印を見たときに、この異邦人の教会、栄光の教会を見るときに、あ、神様はいらっしゃるんだということが、イスラエルの民が分かる時が来る。この24節、しかし、もし皆が予言をするのは、信者の者や出身者の者が入ってきたとき、その人は皆の者によって罪を示されます。このイエス様を信じる人たちが予言を話す。そして彼らがこの信者でない者がこれを理解することができる。この罪を示される。23節。ですから、もし教会全体が一箇所に集まって、みんなが異言を話すとしたら、初心者の者とか、信者でない者とかが入ってきたとき、彼らはあなた方を気が狂っていると言わないでしょうか。ここで、言ってます。もしみんなが異言を話すとして。しかし、ここで初心の者と信者でない者とか入ってきたら、彼らは、何が起こってんの？彼らは気が狂ってんのかと思わないでしょうか。なぜなら彼らは理解することができないからです。もし信者でない者も、あ、神様はいるかもしれないと思ってるような、この、未信者の人でも、彼らを見るときに彼らはどう思うでしょうか？どう感じるでしょうか？全然理解できないので彼らは気が狂ってると思うでしょう。しかし彼らが予言したとしたら、もし未信者が入ってきて、彼らの罪が示されるなら、彼らは予言を聞くでしょう。彼らは何かを感じるでしょう。しか、だ、なの、なぜなら彼ら理解することができるからです、その言葉。25節、心の秘密が現れにされます。そうして神が確かにあなた方の中におられると言って、ひれ伏して神を拝むでしょう。この未信者が私たちの教会に来ます。もしそこで異言をみんなが話していたら、理解することはできないでしょう。もしこの講談の 上に立っている人が神様ここにいますと言って、そして全部異言で話すなら、彼らは理解することができるでしょうか。ただあこの人たちは気が狂っていると思うだけでしょう。なぜなら彼らは理解することができないからです。これは私に何も徳を高めない、何もいいことがないと思うからです。これは彼らが理解する必要があります。そうすることで彼らは命を発見することができるから、理解することによって。で、この彼らの人生に一体何が起こるかということを彼らが理解するなら、彼らは何かを見つけるでしょう。そして神様を拝むでしょう。あ、本当に神様生きておられる方だと彼らは確信するでしょう。25節では特にこの愛によってこの霊的な賜物を訓練するということが書かれています。この予言というのは異言よりも人々の徳を高めます。この教会の中で語れることは、この他の人々が理解できるものでなければなりません。なので、この回収の中で、この予言は異言よりも勝っている。で、たまに、この異言を話して、この異言によって、この賛美している人たち、私たちは、この天使のようだと思う人がいます。まあ、パウロは、この1万語話し、そして、天使たちの、御使いたちのこの言葉を話すことができました。しかし、これは人の徳を高めることはできません。これは印であって、人々のが理解するものではないからです。誰もここから何か理解して、この得ることはできません。なので、ここで私たちが霊的な賜物を愛によって愛を持って訓練する必要があります。他の人々の徳を高めるために。で、ここで何、じゃあ、では、この異言というのは、どう私たちが用いていけばいいのでしょうか。もちろん、この優先順位があります。この霊的な賜物はこの優先順位があります。なので、なぜなら、この人々の徳を高めるために、26節から30節。この異言を話す場合は、この解き明かしが必要になります。この会社の中で。この会社の中で異言を話すときに。もし、この27節。もし異言を話すなら、2人か多くても3人で順番に話すべきで、1人は解き明かしをしなさい。このステージの上に来て異言を話すなら、誰か解き明かしをしなければなりません。ただこのずっと礼拝中ずっと異言を話すことはできません。ここで二人か三人、多くても三人順番に話すべきです。まあ予言するときも同じです。29節。二人か三人か話し、他の者はそれを吟味しなさい。ただこの予言を話し続けるのではいけません。なぜなら、たくさんの人々が、あ、私も予言を受けたと。予言が、この、目視が与えられておいて、みんな話したがるからです。もし100人が同時に予言をするなら、それは、どうでしょうか。この回収の中で、2人か3人と書いてます。例えば、それ以上たくさん話したくても、例えば、予言者デボラ先生ですね。デボラ先生の予言は、この霊によって話します。この流れで。なので、デボラ先生も、この話すときは話します。しかし、そこの、この上で、この、例えば、ジェイソン先生などが話すなら、この話しません。ここで、教会の中では優先順位があります。これ、私たちは霊的な賜物の愛によって、この訓練しなければなりません。なので、例えば、預言者、デボラ先生が、私はもっと言いたい、もっと予言があると。例えば、じゃあ、ジェイソン牧師先生、私はもっと言いたいことがあるから、ここに座ってくださいとは言えません。 こう2人か3人でこの予言はやめるべきです。なぜならこの回収の中で、このずっと礼拝中の礼拝の中で、ただ一つの霊的な賜物だけを訓練することはできない、用いることはできないからです。なぜなら私たちは一つのキリストの体であって、私たちはたくさんの賜物があるからです。私たちはいろんな領域に賜物があります。例えば賛美、また声を用いて歌うもので、もちろん私たちはこれらの霊的な賜物に対してこの求めなければなりません。12節、あなた方の場合も同様です。あなた方は御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会の徳を高めるためにそれが豊かに当たるように熱心に求めなさい。私たちは教会の徳を高めるためにこれを熱心に求めなければなりません。教会の徳を高める、改宗の人々の徳を高めるために。なのでここでこの異言と予言のこの順番の話になってきます。では34節から36節を見ていきましょう。ここではこの女性に対してのこの順番、順序が書かれています。なぜこの会社の中で妻たちは夫に従わないといけないのでしょうか。この3つの箇所は、この箇所は、じゃあ女性は、この会社の中で話しちゃいけないと考えてしまう人がいます。読んでいきましょう。教会では妻たちは黙っていなさい。彼らは語ることを許されていません。律法も言うように服従しなさい。もし何かを学びたければ、家で自分の夫に尋ねなさい。教会で語ることは妻にとってふさわしくないことです。神の言葉はあなた方のところから出たのでしょうか？あるいはまた、あなた方だけに伝わったのでしょうか？この三つのこの箇所はどういう意味なのでしょうか？では、女性が黙っていなければ、じゃあ、アンナ牧師先生は黙っていなければならないのでしょうか？彼らは話すことを許されないのでしょうか？まあ、私たちの教会でも、私たちは女性の牧師先生たちがいます。じゃあ、女性の牧師先生たち、この、ってことは、女性が奉仕することは良くないことなのでしょうか？彼らは歌を歌うことも賛美することも許されないのでしょうか？どのようにしてこの、箇所を理解していけばいいのでしょうか？ある神学者は、このパウロが、これオリジナルに書いたものから、この理解する人があると。この、ちょっと編集されている部分があると言っています。で、しかしこの34から36節は、神様が私たちに理解してほしいと願っていることを私たちは知っています。まあ、この34、35、36は、ちょっともう、あまり理解できないからこれを排除しようと、そういうことは私たちは考えていません。しかし私たちは34から36、この説をこの神様の御言葉として受け取ります。しかし私たちはこれをどのようにして理解していけばいいのでしょうか。なので、ってことは女性牧師先生たちはメッセージができないのでしょうか、教会で。ちょっと11章を見ていきましょう。3節、しかしあなた方に次のことを知っていただきたいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。4節、男が祈りや予言をするとき、頭にかぶるものをつけていたら自分の頭を恥ずかしめることになります。しかし女が祈りや予言するとき、頭にかぶるものをつけていなかったら自分の頭を恥ずかしめることになります。これ3節、4節。パウロは何かを知っています。パウロは知っています。女の人が予言や祈ることができると。 しかし、この被るものをつける、この印として、と、パウロは言っています。十節。ですから、女は頭に権威の印を被るべきです。それも、御使いたちのためです。とはいえ、主にあって、女は男を離れてあるものではなく、男も女を離れてあるものではありません。そして13節、あなた方は自分自身で判断しなさい。女が頭に何もかぶらないで神に祈るのはふさわしいことでしょうか。自然自体があなたにこう教えているのでしょうか。男が長い髪をしていた、それは男として恥ずかしいことであり、パウロはここでこの教えとしてここで書いています。女は話すことはできます。しかし、女が話すときには、彼らは、この、被り物、また、被り物ではなく、女が長い髪、この印として、与えられていると。というのは、何もカバーがなく、女の人が話すなら、これはどうでしょうか。この、カバリングなしで、女の人が、この、夫のこのカバリングがなく、女の人が話すのは、難しいことです。この私たちはこの服従というものを表さなければなりません。この十節、女は頭に権威の印をかぶるべきで、それを御使いたちのためにです。難しいですね。この御使いたちのためにというのはどういうことでしょうか。私たちはこのコリントの教会の当時の状況を理解しなければなりません。私たち611ではよくこのことについて話をします。彼らはたまにこの会社の中で、威厳を話すことができる、私はもう見つかりのようだと勘違いする人がいます。ここでパウロが言いたいのは、私たちはこの権威に服従すべきだと。あなたはもしかしたら自分のことは見つかりだと勘違いしているかもしれない。しかし私たちはここで服従、この従うことを、この神様が創造されたことを私たちは、覚えなければならない。男の人が作られ、そして女の人が作られた。女の人は男に離れるものではない。女は男を離れるものではなく、男も女を離れているもの、離れるものではない。皆さん、神様、女と男を作られたからです。で、女と男は一つになるからです。もしあなたが自分のことを見つかりだというなら、もしあなたがこの霊的な友をすごく熱心なのは、あなたは従うこともならなければなりません。この創造なる主に従うということを学ばなければなりません。そして私たちは服従、権威に服従するというこの印を持って、私たちは頭にかぶり、ものを、この頭にカバーリング、カバーをする。という、この頭にかぶり物、このカバーがあるということは夫のことです。この当時、この偶像の神殿では、女の娼婦、売春婦がいました。なんと彼らはそこで予言をしていたのです。で、威厳を話していました。そして彼らの上にこの神様のこの霊があると。しかもこの偶像礼拝者、男の人とこの肉体的に交わってたと。なのでバパールはこのコリントの教会に計画しています。この私たちはこの偶像礼拝をして神殿の食べ物から食べてはいけない。なぜなら、この偶像に捧げられた食べ物を食べると、私たちはこの偶像礼拝をしているのであって、またこの、売春している、この女の人と肉体的に交わりを持ってしまうと。この当時には、当時はこれが文化でした、彼らの。なので、パウロは、コリントの教会に私たちはこの世と、この、性別される必要があると。なので私たちはただ威厳を話す。ただこの霊的な賜物ではなくて。 もし女性がこの威厳などこういうのを話すなら彼らはカバーされる必要があるとパウロは言っています。彼らがこの威厳を話すときにはこの解き明かしが必要で、それによってカバーされる。14節で、34節ですね。14章34節。妻たちは黙っていなさい。この黙っていなさいにすごく強い言葉です。で、オリジナルの意味ではサイレント。こう黙っていなさいと。このオリジナルの文では、あなたの妻と書かれています。妻たち、あなたの妻です。あなたの妻は、黙ってる人がある。教会の中で。教会の中で黙っている。なぜなら彼らは話すことを許されない。これただ、話すことを禁止しているというわけではありません。と、ここでパウロが言いたいのは、この偶像礼拝をしていた神殿の女の人たちのように話してはいけないということです。なぜなら、この神殿の中で、この使えず女の人たちは、この悪霊によってこの予言をしたり、威厳を語ってたりしてたからです。しかし、あなたの妻は、彼らと性別される人が、あなたの妻は、この偶像礼拝の行っている神殿の中の女の人たちのようではないと。なので、あなたの妻は、あなたに従う必要があると。この服従を示さなければならないと。この服従しなさいということは、何も一言も話してはいけないということではありません。この妻たちは、このカバリングされる必要があると。このアブラハムとサラ。アブラハムが、サラを騙したとしても、サラはこの一緒にやってアブラハムに従い続けました。もしかしたらあなたの夫が未熟でひどいかもしれない。この霊的にまだ成熟してないかもしれない。しかし妻は服従し続けなければなりません。そして妻のこの肉体は、体はこの夫に権威があります。この偶像礼拝の神殿の中のこの女の人、偶像礼拝に使われた女の人のようでありません。この神殿の女の使われている女の人たちのようではない、になってはならないと言っています。なぜならこの神殿の中に女の人たちはこの男の人たちと肉的な交わり輪があって、それをこの偶像礼拝としてたからです。で、妻はこの家で夫に尋ね、寝る。この神殿の中の女の人のようではな、あってはならないと言ってます。この教会の中ではこの順序、この女の人たちのこの順序を書かれています。ここでは、何も女の人が話すことができない、女の人が祈ることができない、威厳を話すことができない、解き明かすことができないとは、と言ってるわけではありません。私たちは神様に感謝しなければなりません。まあ、たまに、男の人この話してることはつまんない、と思う人がいると思います。例えば、まあ、多くの人々が私のこのメッセージ好きだと言ってくれます。しかし、たまにこのデボラ先生、アンナ牧師先生がこの話すときに、彼らも非常に喜びます。これは神様からの賜物です。という、私たちはこの霊的な賜物をこの訓練するとき、特に女の人たち、私たちは愛によって、また服従することによって、この賜物を用いていかなければなりません。ここでは女の人と書かれていますが、多分中国の聖書ですね。しかし妻、あなたの妻と訳されています。37節か40節がまとめです。37、39節。 それゆえ私の兄弟たち、予言することを熱心に求めなさい。異言を話すことも禁じてはいけません。ただ全てのことは適切に秩序を持って行いなさい。秩序。私たちはこれに対し、このことに対して神様に感謝しなければなりません。皆さん、この14章、私は今日このようにして話すことができることを本当に神様に感謝します。これで今日のメッセージを終わります。